この番組はトヨタカローラ京都舞鶴店の協力でお送りします。
この時間は FM 舞鶴775特別番組、地球社会に生きるユネスコ作文賞2024をお送りします。舞鶴ユネスコ協会は平成11年から毎年、地球社会に生きるをテーマに、平和、人権、環境をテーマに、小中学生を対象に作文を募集しています。第25回の今回は、小学校8校から258点、中学校5校から83点、合計341点の応募がありました。その中から教育長賞2点、舞鶴ユネスコ協会賞2点、優秀賞10点、優良賞18点、計32点が選考されました。入賞されました皆様には心からお喜び申し上げます。この番組では第25回地球社会に生きるユネスコ作文賞で入賞した作品を紹介します。本日の担当パーソナリティは永野由佳です。それではユネスコ作文賞で優秀賞を受賞した舞鶴市立志楽小学校6年谷本葵さんの、みんなが幸せに暮らせる社会を目指してをご紹介します。みんなが幸せに暮らせる社会を目指して、舞鶴市立志楽小学校6年谷本葵。私が今最も気になっているのは虐待やいじめです。日々のニュースで子どもへの虐待や学校の中でのいじめなどをよく耳にします。虐待では親が子どもに暴力を振るったり、食べ物を与えなかったり、想像しただけで心が痛みます。大切な子供になぜそんなことをするのか、私はその原因の一つがストレスだと感じます。虐待をしている人は普段の生活で何かストレスを感じて人に当たってしまうのだと思います。子どもの虐待防止センターというサイトで調べてみると、家族間のストレス、居住や経済的な問題、親子の孤立など、さまざまなことが虐待の引き金になりますと書いてありました。子どもの虐待はどこの家庭にも起こりうるそうです。ストレス、住居や生活的、失礼いたしました、経済的な問題、孤立など、普段の生活で起こるちょっとした出来事や感情が虐待を生み出してしまうのだと分かりました。私の親はいつも仕事で帰ってくるのが遅かったり、妹がわがままを言ったりして大変そうです。でも祖父母や親戚が助けてくれています。けれど社会には頼れるところがない人がたくさんいます。なので地域の人が助けてあげたり、相談する場所を作ったりして頼りやすい環境にすることが大切だと思います。いじめも虐待と同じようにどこでも起こりうることです。なのでいじめによって苦しんでいる人を助けられるよう、周りが気づいたり助けを求められる環境を作ったりすることが大切だと思います。このように考えると、人と人との絆を深め、困っている人に 気づける社会を作ることが、みんなが笑顔で暮らすことにつながると思います。そのために、今自分にできることは、思いやりの心を持って行動することです。助け合いの輪が広がり、みんなが幸せに暮らせる社会の実現を期待しています。第25回地球社会に生きるユネスコ作文賞で優秀賞を受賞した舞鶴市立白久小学校6年谷本葵さんのみんなが幸せに暮らせる社会を目指してをご紹介しました。はい、今回はね、当時小学校6年生の谷本さんの作文をご紹介させていただきました。気になっているのは虐待やいじめというキーワードということで、作文をね今朗読させていただきながら、私もねすごく思うところがありました。私も2人子供がいる母親として、ね、子供にこの、暴力を振るったりとかはしないんですけれども、ちょっと子育てがしんどいなって思うことがあったんですね。で、この谷本さんがおっしゃる通り、その原因の一つがストレスだと感じますというふうに書いてあるんですが、もう本当にねストレスが私も溜まっていました。なのでこういう虐待とかいじめのニュースとかを目にしたり耳にしたりすると、母親とかね、その虐待をした親御さんのことを悪く言うようなこう言葉をねよく耳にするんです。もちろんその子供をいじめたりというか虐待したりとかっていうのは良くないことなんですよ。だけれども、そうせざるを得ない状況に追い込まれてしまったその方の気持ちっていうのも、やっぱちょっとこう考える必要があるんじゃないかなって思うんですよ。その人もそうしたくてしたわけじゃなくって、そうせざるを得ないぐらいにもう追い込まれている、ストレスが溜まってしまって、誰にも頼るところがなくって、もうどうしたらいいかわからないっていう状況になってしまってるんじゃないかなって私も思うんですよね。なのでこの作文にもありましたように、地域の人が助けてあげたり相談する場所を作ったりして、頼りやすい環境にすることが大切だと思いますっていうふうに書いてあるんですが、もうまさにねそうだなというふうに私も感じました。で、こういったことをね小学校6年生の子が考えることができる、そしてこれを文章にすることができるっていうのが、本当に私は素晴らしいなと思って読ませていただいてたんですけれども、本当にこのね家族とはいえ、毎日一緒のね空間に過ごしているといろいろとストレスがたまることもあるかと思います。で、そうなった時にやっぱりストレスを感じること自体は誰にでも起こりうることなので、そうなった時にどうしたらいいのかっていうのを一人一人がどういうのかな、自分がご機嫌でいられるための何かスイッチだったり、そういったものを持っておくっていうのもね、私一つみんなが幸せに暮らせる社会の一助になるんじゃないかなと思うんですよね。例えばちょっとイライラしたなと思う時は、このお気に入りのチョコレートを食べようとかね、なんかそういうちっちゃいことでいいと思うんですよ。こうすると私の心は穏やかになるな、この好きなアーティストの曲を聴こうであったりとか、あとこの景色を見に行こうとか、あ、この人にね相談しようでもいいし、相談する人がもしいなかったら何かそうですね、この漫画を読もうとか、一人一人自分の中でこれをしている時私はすごく落ち着くんだとか幸せを感じるんだとか、そういうものが大人にも子供にもきっと一人一人あると思うんですよね。なのでこういったストレスを感じること、それ自体は私は自然なことだと思うんですよね。日々、暮らしている中で、いろんな人間関係の中で、みんな学校だったり仕事だったり一生懸命毎日頑張ってますから、ストレスを感じることに罪悪感を覚えるというよりかは、そうなった時にどういうふうにしたら穏やかでいられるかなっていう逃げ道というかスイッチというか、そういうのをね持っておくのが 大事かなというふうにも思いましたし、助け合いの輪が広がり、みんなが幸せに暮らせる社会の実現を期待していますというふうにね、この作文にも書いてありますけれども、あの人今ちょっとしんどそうだなっていうふうにもし気づいたら、なんか手伝うことありますかとかね、そういうふうなこう一言がかけられるような自分自身でいたいなというふうにも、この作文を読んで改めて感じさせていただきました。この時間は FM 舞鶴775特別番組第25回地球社会に生きるユネスコ作文賞で優秀賞を受賞されました舞鶴市立志楽小学校6年谷本葵さんの「みんなが幸せに暮らせる社会を目指して」をご紹介しました。
あふれるお店にトヨタカローラ京都舞鶴店は、舞鶴の子どもたちの安全で健やかな成長と自己実現ができる地域社会を応援しています。この番組はトヨタカローラ京都舞鶴店の協力でお送りしました。